主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美歌149番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌の149番です。起立のまま実会を共に唱和いたします。実会は座席前のプレートの中に記してあります。もしかしたら数が足りないかもしれませんので、足りない方は横の方と共にそちらをご覧ください。実会を共に唱和いたします。実会。我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、汝己のために何の偶像も刻むべからず、汝の神主の名をみだりに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え。汝殺すなかれ。汝姦淫するなかれ。汝盗むなかれ。汝その隣に対して偽りの証を立つるなかれ。汝その隣の家を貪るなかれ。どうぞお座りください。祈りをいたします。 私たちの贖いの主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。この一週間の私たちの歩みを守り、今ここに私たちを招き礼拝する神の民としてくださった恵みを心より感謝いたします。あなたは命の作り主であり、また今も作られたすべてのものを生かし続けてくださるお方。作られた私たちはあなたのお支えがなければほんの一瞬も立っていることのできない弱いものであります。主よ、しかしそのような私たちが今ここにあるのは、あなたがこの私たちとこの世界が存在することを熱心に望み心から喜んでくださるからに他なりません。天地創造の時のあなたの愛は今も何の変わりもないことに驚き感謝いたします。けれどもこの一週間もこの事実を忘れ、不安と不満に心を奪われることがありました。今あなたの招きの声のうちに、あなたのものとされている自分を取り戻し、この一周の歩みを振り返るならば、あなたの支配とあなたの御心のなることを求めるのではなく、自分の小さな国と自分の正しさ、自分の考えに固執することにいつの間にか集中してしまい、またそこから生まれる言葉と技によって知らず知らずのうちに、あなたとあなたのくださった隣人、またあなたの作られた私たち自身を傷つけてしまったと認めざるを今得ません。今実会の一つ一つの言葉を唱えながら、兄弟に腹を立てる者は隣人を殺す者であると語られた御子の声を思い起こし、あなたの御前に本当は立つことの許されない罪に生きてしまった私たちの日々であったことを告白せざるを得ません。主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。どうぞ私たちの罪をお許しください。今御子イエス・キリストの言葉をことごとく思い起こさせてくださる聖霊なる神、私たちを離れず私たちのうちにとどまってくださるキリストの霊、命の風が福音の喜びの知らせを、この命の息をもう一度深く私たちの破れた心に吹き込んで、私たちとこの世界を新しくしてくださいますように。あなたは私たちのこのような祈り願いを無視されることはありません。それどころかすでに私たちのこの祈りの言葉自身があなたによって備えられ与えられたものであると信じます。どうぞこの礼拝を通してあなたの祈りに、あなたの呼吸に、あなたの言葉に捉えられ、あなたの元気に生きる私たちとしてください。この祈りを私たちの誠の羊飼いイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の341番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌の341番をもって主を賛美いたします。 座りください。聖書を読みいたします。聖書は新約ヨハネによる福音書第13章31節から35節です。新約聖書の新共同訳195ページになります。新約ヨハネによる福音書第13章31節から35節までをお読みいたします。さてユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。日本キリスト教団信仰告白によって私たちの信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。どうぞお差し支えのない方はご起立ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、 かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。私がこの教会に牧師として使わされてからの半分である3年間続いたコロナ禍での短縮礼拝をようやく終えまして、今日から新しい式順での礼拝を始めております。すでに数ヶ月前にお知らせし、教会総会修法の牧師頼り等で書いてきましたように、ただコロナ前の礼拝式順に戻るのではなくて、昨年の10月に出版されました連合長老会の式文に記載された主の日の礼拝式順というものをもとにした、新鮮な形での礼拝を新規一転今日から始めております。しばらくの間は慣れないところもあるでしょうが、主法の式順をご覧いただくと分かりますように、新しい式順は1時間の礼拝の流れの各項目において、今自分たちが何をしているのか、どこに置かれているのか意識しながら礼拝を捧げられるようになっている、そういうものであります。例えば小さなことですが、前奏と後奏を礼拝式順のメインラインとは少し分けた形で置いていることにお気づきだと思います。すでに牧師室頼りでお伝えしましたように、これは礼拝の始まりと終わりを仕切る神殿の垂れ幕のようなものとして、前奏と後奏は礼拝式順そのものの中には数えないということにいたしました。ほんの小さな変更のようですが、実質的に何も変わっていないようですが、しかしこれによって私たちが毎週捧げる神礼拝というものが一体どういうものであるのか、より明確になったと思っております。礼拝というのは神の招きの言葉によって始められ、また神の祝福の言葉によって閉じられるものであります。神の招きによって日常の中から我々が集められ、神の祝福の言葉のうちに我々が日常へと使わされていくのであります。この礼拝の主人、ホストは神ご自身であられます。礼拝のことを英語ではサービスと言います。サービス、サーブする、奉仕する。礼拝とは使える場であり使える時間であります。誰が誰に使え奉仕するのでしょうか。もちろん私たちが神に使え、神に賛美と祈りの奉仕を捧げますけれども、英語でもドイツ語でも礼拝を意味するサービスオブゴッド、ゴッデスディーンストという言葉は神への我々の奉仕であると同時に、とてもこの言葉を素直に理解するならば神の奉仕、神ご自身による我々への奉仕と理解することも可能であり、事実教会はそのように理解してまいりました。今日から用いられます新しい礼拝式順、ここにも同じ理解が込められております。神がこの祝いの場へと私たちを招いてくださり、また神が私たちを力づけ送り出してくださるのであります。そして その礼拝の真ん中にあるものは神の言葉、イエス・キリストの福音を語る言葉、イエス・キリストをご紹介する言葉、今ここに集められたあなたのために私のために命を注ぎ尽くしてくださった十字架とご復活の主イエス・キリストを指し示す言葉と、それによるこのお方との出会いであります。神が仕えてくださるのです。神がホストとなり、この場とこの時間を支配してくださるのです。そしてこの礼拝が神の国の宴、宴会の先取りであり始まりであるということを大切にするならば、そのメインディッシュは神が私たちにお与えくださったイエス・キリストご自身であられます。今日お読みした聖書の言葉は先週からの続きであり、それはいわゆる最後の晩餐の場面のことであります。主イエスが、ヨハネによる福音書では主イエスが弟子たちの足をまず洗ってくださり、主イエスがパンを取り分けてくださっているのであります。まさにここに私たちの主の日の礼拝の先取りがあり、モデルがあるのです。主イエスを中心に取り囲むその宴の食卓で、今日の箇所、主イエス・キリストはこのようにおっしゃいました。今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光をお受けになった。この言葉を聞く者の心にハッと止まりますのは、この言葉が完了形で過去形で語られているということではないでしょうか。今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光をお受けになった。常識的に言うならば、礼拝とは私たちの賛美と祈りと服従によって神に栄光を期すことであります。私たちの礼拝行為によって神様を大きくすること、神様を輝かせること、そうして神様に喜んでいただくことであります。タイのあるお寺では、参拝する者が大仏に1枚ずつ金箔をお貼りしてから祈るそうです。心を込めて丁寧に、祈りを込めて大仏に金箔をお貼りするのだそうです。その像は信者の多くの祈り、多くの捧げ物によって黄金に輝く姿に飾られてまいります。私たちの礼拝行為というのは、常識的に考えるならばこのようなものと理解されない、されると思います。そしてまたこういう理解は決して的外れすぎたり完全に間違った理解でもないとも思います。けれども主イエスはこうおっしゃいます。今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光をお受けになった。直前では主イエスが弟子たちの足を洗い、また食卓のホストを務めていてくださる。その間、我々人間のサンプルであり代表である弟子たちが何をしていたのか、無理解であったのです。裏切りの心を定めていたのであります。それにもかかわらず、今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光をお受けになった。つまり神は輝いておられる。神の輝きははっきりとこの時神のものとされた。主イエスはそうおっしゃるのです。 神は人の子によって今栄光を受けられた。神は人の子によって今輝いておられる。そして人の子もまた神によって栄光を受けた。神によって輝いている。人のことはイエスのことであります。イエス・キリストのことであります。父と私は一つである。私を見た者は父を見たのだと語られる、その御子イエス・キリストのことであります。キリスト教会が三つにして一人の神と信じ告白する三位一体の神様であられます。だからこの言葉、神は人の子によって今栄光を受けられた、人の子もまた神によって栄光を受けたという主イエスの言葉は、まあこれはちょっと変な表現だなと思いつつも、まあ、分かりやすく言うならば神様の栄光の自給自足であります。神様は人間の奉仕なしでここで輝いておられる。神様は私たちの礼拝なしで栄光に今満ちておられる。しかもその栄光は隠されたままのものではありません。私たち人間の目には隠されていて、天の金庫の奥深くにしまわれたまま、父と子が楽しむだけの栄光、輝き、天の金庫の奥深くにしまわれたまま、ただの人である私たちの大部分が知らないままの遠くの輝きではないのです。神はその一人子を世にお使わしになりました。神はこの世を愛し、その一人子をお使わしになりました。世が滅びないように神の懐におられたその御子を私たちのもとにお使わしになられました。御子が来てくださいました。私たちが御子を探し求めるのではなく、御子が私たちを探し求めてくださいました。御子が私たちの名を呼び、御子が私たちに仕えてくださいました。誰も暗闇の中にとどまり続けることがないように、光としてこの方が来られ、光として私たちの真ん中で生きてくださいました。私たちではなく神がしてくださったのであります。神が始めてくださり、神が完成してくださったのであります。しかも私たちのど真ん中で、私たちのために、天の父なる神様が主イエスによって栄光を受けられ、また主イエスが父によって栄光をお受けになったとは、神様の自給自足だと申しましたが、それにもかかわらず私たちは全然蚊帳の外ではありませんでした。先頃読みましたヨハネ13章1節にこういう言葉がありました。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。ここです。ここに神の栄光が輝いているのです。世にいるご自分の者たちを徹底的に愛し抜くことにおいて、天の父は天の父として、神の御子は神の御子として、はっきり輝いておられるのです。神は私たちの奉仕なしで そのように輝いておられるのです。けれども私たちを愛し、私たちにしもべのように使い抜くことによって、その輝きを輝かせ、この無知なものの神、裏切る者の神となってくださることによって、その輝きをこの暗闇の世の中に掲げてくださったのであります。今この時の私たちの礼拝においてあらわになる神様の栄光、主イエスキリストの輝きもまたこの栄光、この輝きであります。教会が掲げる十字架とは、まさにそのような私たち人間の力なしに、いいえ、私たち人間の妨害、私たち人間の罪をさえ突き破って立った神の愛の輝きの決定打であります。私たちこの教会がもともと由来しています改革教会という、改革派教会という教会は、この神の愛によって神のものとされるイエス・キリストの救いの出来事において、我々人間は直接はもちろん、ほんの間接的にも助力することはできないと口を酸っぱくして強調してきた、そういう教会であります。それは今日お読みしたようなシュエスの官僚系の言葉を真剣に聞いてきたからであるし、また私たちがその言葉に激しく心を打たれるからであります。あなたがどんなものであっても、私はあなたを愛し抜く、いや愛し抜いた、私のあなたへの愛はもう二度と覆ることがない、私の輝ける名とはあなたを愛する神、あなたを捨てない主人、私の名はある、あなたと共にあるもの、これが私の名だ。安心してよいのです。さて、このように私たち抜きで、しかし私たちのためにすべてを成し遂げてくださったお方が続けてこうおっしゃいます。34節です。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。ここに教会の使命があります。互いに愛し合うことによってシュエスの愛がこの地上に本当に実を結んでいることが見えるようになる。シュエスの愛が感染してしまったシュエスの信者、私たちシュエスのフォロワーの姿を通して我々を感染させた感染源の存在、その愛の熱源を皆が知るようになるんだ。みんなが知るようになるというのは、ただ情報として知るだけではありません。ああ、あの人たちは世にはない愛に生きているキリスト教徒だ、シュエスの弟子だ、とてもとても真似はできないという具合に知られるということではありません。聖書の中の知るという言葉は、とりわけヨハネによる福音書の中の知るという言葉は、これとっても大切な言葉、特別な言葉です。知るっていうのは深い深いつながりの中に入れられること、人格的な結びつきの中に入れられること、顔と顔とを合わせた深い親しさの中に結ばれること、つまり知ったものは またその愛にどうしても心動かされてしまう、感染してしまう、その愛の炎が自分にも燃え移ってしまう、こういう知り方であります。私たち教会の兄弟、私たちは教会の兄弟姉妹の主人でもなく先生でもありません。また私たちは私たちの隣人の先生でもなく主人でもありません。同じ人間です。同じ人間の分際であります。その私たちのすることは何をしたって主イエスと同じ愛で人を愛することなんて、そういうことにはなりません。しかしそれにもかかわらず、そうであってもこの主の言葉に促され、この主の言葉に押し出されていくんです。そして我々が押し出され、私たちがほんの小さくとも人を愛するようになる、その時本当に主イエスの愛が波紋のように人から人へと伝わったと、そう信じてよいのです。愛せない私、許せない私、心の貧しい私、罪人の私、しかしそういう私が主イエスキリストに一方的に愛され、その私たちを一方的に愛してくださる主の愛が私たちの心を通って、私たちの心を通って、体を通って私たちを必ず超え出ていくのです。このようにして私たちの生活のさまざまな面で我々はさまざまな愛の実を結ぶと、その具体的な愛の実りを、まあここで忙しく数え始めることもできますが、私はそれは控えるのが賢明であると信じております。そんなことよりも、もっと手前、もっと私たちの足元で最も驚くべきこと、最も深い神と隣人と自分への愛の出来事が具体的な形となって私たちの生涯に実を結んでいることにこそ深く立ち止まり、そこに心を寄せることこそが何よりも大切だと私は信じております。主イエスの愛に感染したものの、主イエスに背中を押されて思わず愛に生きてしまう、その我々の愛の最も大きな実りとは、それは何かといえば、今ここで私たちが隣人と共に神を礼拝しているという事実にこそ本当に目に見えて輝くものとなっているのであります。神を愛し得ぬはずのものが神を愛し、神を拝み得ぬはずのものがこうして神を拝んでいる、隣人を愛し得ぬはずのものがこうして一つとなって神を拝んでいる、一つの食卓をここで囲んでいる、一つキリストの体とされてここにある、一つキリストの福音を共に聞くためにここに集まっている、そして一つキリストの福音を告げ知らせている。あなたがどんなものであっても、あなたはキリストの十字架によって神に買い取られた神の宝です。私と共におられる神はあなたとも共におられる。 本当に我々は安心していいんだ。今はここでキリストの体なる教会のメンバーとして説教者を立て、皆さんがこの福音を世に向かって語っているんです。熊野義隆という牧師は、私たちが聖化されるということ、私たちが聖なるものとされるということは、私たちが礼拝者とされていることの中にこそ一番はっきりと見えていると語りました。この聖化、聖なるものとされているということは、今日の聖書の言葉で言えば弟子とされると言い換えても一向に構わないことです。弟子とは神を礼拝する者、この場に身を置き、この公の礼拝を捧げることによって、この世界に神の徹底的に貫かれた愛の福音を響かせる者のことであります。最初に戻りますが、そのような礼拝はただ神の招きによって始まり、また神の祝福によって閉じられるものであります。神が呼び集めてくださり、神が派遣してくださるのであります。これは奇跡なのです。これは神業なのです。その神業を、その奇跡を、今日今この時その身に生きる皆さんであります。今ここに私たちを一つの礼拝の民、福音を告げ知らせる民としてくださり、私たちを呼び集め、また祝福のうちに私たちを送り出される神は、共におられる主、私たちと共にここから歩き出してくださる主でもあられます。主に呼び集められ、主に派遣され、その主と共に新しい主を歩んでいきます。そして礼拝から礼拝へとまた戻ってまいります。33節、主が見える時も主が見えない時も、主が共におられる時をことを感じる時も感じられない時も、主なる神様はひたすら私たちを愛し抜く技に生きてくださいます。神が始めさせてくださるこの旅路を妨げることができるものは何もありません。主イエスによって現れ、聖餐の食卓に着きましょう。あなたの働き抜きで主が用意され、しかしあなたのために主がご用意された洗礼の水があり、聖餐の食卓がここにあるのです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、ただただあなたの恵みによって私たちの命が守られ、またこの世界が存続され、しかし私たち抜きにではなく、その喜びの輪の中に私と一緒に喜んでほしいと私たちを招いてくださるあなたであられることを心より感謝いたします。私たちをこの喜びの輪の中に入れるために、身をかがめ、膝をかがめ、世に下られた御子イエスキリストを心より感謝いたします。舌をつむき、暗闇に身を隠したいと私たちが身を引くときも、もっともっと深い暗闇の中に、もっと深い苦しみの中から、私たちを下からしっかりと支えてくださる主イエスキリストの恵みに、いつでも受け止められている私たちであることを知らせてくださり感謝いたします。どうぞあなたの御手から逃れることのできない、落ちることのない私たちであり、この世界であることを信じ、 またこの良き知らせを告げ知らせる私たちとして、私たちを伴い新しい主へと連れ出してくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き聖餐を祝います。
聖餐聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙第11章から。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に主の晩餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と憎しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれております。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方はどこの教会員であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっていない方、倍算停止の会期を受けている方、またまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることはできません。教会はすべての人々が悔い改めて共にこの聖餐に預かることができるように祈っております。この聖餐の食卓は不思議な食卓であります。その食卓に預かる、先ほど申しましたふさわしさとは、ただ一点のみ、悔い改める、すなわち自分が神の国の食卓にふさわしくない罪人であるとわきまえることだからです。キリストの十字架に出来事となった神の憐れに愛なくして、私は生きることはできないと自分の無力を告白することだからです。洗礼の時から始めましたその告白を、この聖餐の旅ごとに私たち教会は新たにするのです。私たち教会の願いは、すべての方が自分の無力を告白し、キリストの十字架の憐れみのみに生かされることを証しいたします。この告白共同体に連なり、この聖餐の食卓によって自分たちを生かす福音の言葉を世に向かって告げる仲間となってくださることです。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備会を始めますから、私までお申し出ください。祈りをいたします。 憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してください、その肉を裂き血を流し私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただイエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。招きの言葉。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。配散の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエス・キリストの体です。 この杯はあなた方のために流される主イエスキリストの血による新しい契約です。アーメン。聖餐の感謝の祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたがくださった洗礼の恵みによって始められました新しい命を養う聖餐の食事に今預かることができましたことを感謝いたします。土の器に宝を収めた私たちであります。この見える言葉なる聖餐によって私たちの心と体の全体が清められ、この欠けたる私たちが語るキリストを証しする言葉も共にいてくださる主のゆえに主のものとして用いられていくことを信じます。どうぞあなたのご用にお用いください。あなたが教会に託された伝道の技に使い、すべての人々に良き知らせを述べ伝え、洗礼を授けることができますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。お差し支えない方はお立ちいただきまして、賛美歌419番を持って主を賛美いたします。賛美歌の419番です。
Thank you.
どうぞお座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。お当番の方はよろしくお願いいたします。
私たちでありますけれども、どんな時代も変わることのないあなたを恐れずに信じて進んでいくことができますよう、あなたがお導きください。今日ここに集えなかった兄弟姉妹を思います。私たちと同じようにあなたの豊かな恵みがございますように、あなたのもとによって休むことができますようお願いいたします。ここに捧げましたものをあなたのご用のためにお使いください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
教会の取りなしの祈りを祈ります。司式者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと私が申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記しております。祈りをいたします。私たちの献身を喜んで受け止めてくださる御子イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。御子イエスキリストの血潮によって現れ、罪許され、あなたの子とされ、あなたのものとされ、祭司として取りなし手として生きるようにと今建てられた私たち教会は祈ります。この新しい週もここにいる一人一人を守り、御心のままに導いてください。心と体と霊を健やかに保ち、神と隣人と自分を愛するものとしてください。とりわけこの群れの中にあって悩める者、やめる者を支え、その者たちがその状況の中で倒れきることなく立ち直ることを得させてください。またこの礼拝を覚えつつも、さまざまな事情で集まることができなかった者たちに私たちと同じ恵みをお与えください。それだけでなく、礼拝を慕う心にまだ気づかぬ者たちにも注がれているあなたの愛に全てのものを生かしてくださいますように。あなたがどんな私たちとも共に生きてくださることに目が開かれるとき、私たちは自分を取り戻し、本当に自分らしく生き始めることができると 私たちは信じ喜んでいます。そのために私たちが今日与えられた福音の言葉を携えて世に出ていくことができますように、私たちをお使わしください。あなたが試練に遭うことを、お許しになった者たちのことを覚えます。どうぞその者たちが滅ぼされることなく、むしろその試練によって練り清められ、思いがけない苦しみ、また人の計る 悪意をもあなたのご計画に仕えるものとして益とし作り変えてしまってください。終わりの見えない戦争、紛争、迫害の中にある者たちを覚えます。命の危機にある者たちと共にいてください。救い出してください。死の恐れをもって脅す悪の技を、ご復活のキリストのゆえに無力なものとしてください。愛する者を失った者たちを慰めてください。その言葉にならないうめきをお聞き上げください。どうぞまた私たち人間のうちにある神を神とも思わず、人を人とも思わない罪の思いから立ち直らせてくださいますように。祈るべきことを祈りきることはできませんが、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英25番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。正英賛美歌の25番です。あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。